こんばんは、アルサウンドのヘネクレ会議です。
こんばんは。
なんかさ、今日のテーマはですね、最近見たコンテンツのお話を、しようかなと思っております。でも見てないコンテンツなんだけどね。
あと、
漫画は見てて、漫画なんかいいなって思ってて、ドラマ化がちょっと再建されたやつなんですけど、あの子の子供ってやつ知ってる？
知らん。
ちょっと多分若い子向けなんやと思うんやけど、別冊フレンドでなんか連載されてて、別冊フレンドってちょっと若いよね。ねえ、そうよね。青井守さん。あ、そうそうそうそうそうそう。
青井守？
青井守さんっていう人が、そう、私もそんななんかあんまり詳しくないんやけど、が書いてるやつで、今月、ちょうどこの新しい7月期のドラマで始まったのかな、で、そう、なんかあの、無料っていうかさ、1話ずつ無料になる漫画のアプリあるじゃん、なんかいろんなの。その中で1個見つけたんやけど、だから高校生が妊娠をしてしまうっていう話。
はぁ、
で、
なるほど。
そう。で、なんかこう、当時のその14歳の母みたいな。
我々の。
あ、そうそうそう。
世代のね。
あの時もさ、衝撃やったよ。
確かに話題になってた気がする。
そう、見てた、14歳の母は。そしてなんか涙してた記憶があるんやけど、それがなんか令和版みたいな感じでなんですけど、
なんか定期的にあるね。
なんかやっぱ注意喚起も向けてなのかな。まあ滞在にしやすいのかしやすくないのかちょっとわからんやけど、そう、なんかどちらかというとこう親目線で今見てて、なんかその、子供たちの当事者っていう気持ちではもうもちろんなく。でもなんかその14歳の母は、まあそこまで覚えてるわけじゃないけど、なんか、絶対、こう、妊娠出産がさ、未成年者その、ダメっていうわけでもないけど、ダメやん。なんて言うんだろう。
そうやな。
そう。みたいなところの表現が結構、なんかどっちにもまあ偏ってないような。じゃあハッピーエンドですかって言うとそうでもないし。
へぇ、あ、もう終わってんねや。
いや、今多分漫画も連載中かな。
あ、そうなんや。
そうそうそうそう。まあ最終的には多分ハッピーエンドになりそうなんやけど、そう、なんか、どっちに偏ってない意見が今のところこう書かれてるのと、なんか、結構詳しく書いてるのよ。なんか一人で育てる、未成年者が育てるためにはこういうところの相談に行かないといけないとか。まあ、令和版って感じよね、ほんと。そう、
教えてくれてる。
そうそうそうそう。からなんかすごい過激な内容でもないし、なんかこう子供の性教育の高校生ぐらいには、なんか、まあ、読みやすいし、ちょうどいいかもなって思いながら見てて。
確かに漫画だと入ってきやすいだろう。
し、なんかさ、絶対ダメっていう漫画もどうかと思うしさ、その恋愛をしててさ、その、なんか、無知でつけてなかった、ああ、できましたみたいなんじゃなくて、確か破れてしまってたのかな。っていうアクシデント的なことだから、なんか起こりうる現実的なことやけど、でも対処できるかどうかも実際当事者になったら分かんないみたいなところが、その主人公が代わりにいろいろとこう教えてくれる感じがあって、悪くないなって思ってまして、
しかもドラマ化すんじゃん。
そうで、まあ、ドラマ化して、なんかどうなのかなっていうのはちょっとあるんやけど、なんか昨日その、X で、なんか、一個、なんだっけ、ああいうの、トレンドワードになってたから、で、好意的ななんか、まあ、多分若い子たちが書いてるっぽいんやけどね。好意的ななんか意見があったから見てみようかなと思って。
あ、じゃあ、 本当になんていうの、人気な漫画なんや。
あ、うん、多分そうだと思う、比較的。
まあでも確かになんか、中絶するにしろ、その中絶するときにどうしたらいいかとか、なんか、何時間以内にそのピルを飲んでとか、
そう。
知らん子結構いるって言うもんな。
当時知らなかったしね、自分も。まあまあ、その、アフターピルがね、一般的じゃなかったからっていうのもあるけどさ。
確かに。
そう。みたいなのをちょっと見たいなっていう。はい。
なるほどね。
はい、感じですね。
全然違うけどさ、うん、アメリカでさ、うん、あ、まあ、アメリカ以外の国もやけど、中絶禁止の国ってあるやん。州とか。あれって地獄じゃない？
いや、地獄だと。
なんかさ、アメリカのその州によってさ、その州法によって中絶が OK だったり、ダメだったりして、で、まあ、中絶したいなら移動しますみたいな、言うけど、まあ、時間的な部分も、まあ、あるにしろ、なんていうの？もう完全にダメですの国やったらどうすんねやろとか思っちゃうよな。
いやー、なんか、恐ろしいよね。
なあ、なんかそのさっきのさ、コンドーム破れてもう全然欲しいと思ってなかったのに、うん、できちゃいましたみたいになった時に、うんうんうん、飲みなさいよって言われたら、
なんか理想論よね。すごい、うん、現実味を帯びてない感じもするし。
そうだよ。
そういうのってさ、強姦にあってもうめって言われるってことよね、絶対ね。
あ、そうやね。それがさ、ね、もしかしたら、そんな詳しくないから、そのアフターピルがもうめちゃくちゃ普及してて、
あ、
中絶段階に入ったらダメだけど、アフターピル対処できるからそれで対応しろよみたいな感じになってのかもしれない。
ああ、なるほどね。
けど、どうなんやろうな。まあでも、どっちにしろ女性がかわいそうだろうと思うけどな。
いやそうよね。今多いしね、うん、なんか若い子たちで、大きくなってからさ、トイレで産み落としたとか。
あれのパワーすげえなと思うけど、ちょっと出産を経験した身からすると。
えぐくない？その後さ、血どうやって処理してんのっていう、なんか、
いろいろ気にな
るし、そう。
だからなんかさ、ああいうのって1分ぐらいのニュースとかで聞くけどさ、もう壮絶なドラマがあったんやろうなとか思っちゃうよな。で、父親は誰なんだよって
思う。いや、本当にそうよね。なんか、それを咎められないのってなんでなっていう。
親、まあ親が普通の、なんていうの、恵まれた環境かどうかは分からんけど、
うん、
なんか、10ヶ月ぐらいさ、まあ、妊娠し続けてるわけやん。想像するとちょっと軽く泣けちゃうよ。
いやー、
なんか。はぁ、大変だったねってなるよね。まあ、悪いことではあるけど。
いやー、そうね。うん、悪いことではあるけど。
その子たちも多分、そういう知識なかったから、そういうことになってしまってんのかな。
と、思う。でもまあそういう子たちは読まないか。啓発本なんて、所詮漫画でも。
あるよな。なんか、なんだっけ。法定速度守りましょうとか看板に書いてるけどさ。守るやつはもうそんなこと言われなくても守るし。
そうなんだよ。
守らないやつそんな看板でやめねえからって思いますよね。
こういうのって教育じゃないもんね。教育してるからじゃやらないのかって言うと、なんかそれイコールじゃなさそうだしね。
せやなぁ、なんか。
教育だって受けてるしね、絶対ね。
うん。極限状態だろうなっていう気もするよな。うんうんうん、イレギュラーすぎてさ。
イレギュラーすぎて。
いやぁ、でも、せやなぁ、なんか、その辺我々の世代より全然今は進んでるやろうけどさ、性教育っていうのが。減ればというか、いろいろ選択肢が増えればいいよね。
そうだね。確かに。
なんかピルの処方もだいぶ簡単になったって言ってたよ。
うんうん、ネットで、そう。私もちょうどさっきね、話したけど、ネットでさ、頼めるから、いろいろ。今飲もうかなって見てて そう。でも、どれ飲めばいいか分かんないっていうのもあるけど、本音で。
ああ、確かにその辺、うん、せやな、調べな、自分で調べないとちょっと。
そう。
むずいね。なるほどな、ドラマ。
ドラマになると落ちるとは思うけど、100%。
いや、わからんや。
いや、落ちると思う。落ちると思う。
誰が出る
の？桜田ひよりちゃんだっけ？わかる？
誰？
若い。
若い子やんな。
そう。最近の若い。何に出てたかな？あ、細田くん。
え？
これは、多分、ドラゴン桜に出てた、細田かなたくんか。ドラゴン桜の最新版に出てた人
とか。見てないなぁ。
石田ひかりさん出てんのかな？
誰だ？いや、マジでわからん
あれ、石田ひかりさんってあの、ほら、石田ゆり子さんの、妹かな？
あー、だから結構な、お年の。
あ、そう。
はいはいはい、はい。
あと、ジョイさんがあの人だったな。誰だったかな。ジョイさんが、あ、なんか乗ってないね。いや、でもまあ、ほとんどね、若い子、メイン。まあ、それそうよね。高校生のドラマ、
ね。それそうだね。我々に向けたドラマ。
じゃない、絶対違う。
ないよ。
そう。
なるほどね。
まあ、ちょっと見てみます。
あ、そうですね。ちょっとまた面白かったら教えてください。
うん、多分面白くないか教えることないと思うけど、面白かったよね。
うん、そうね。上回ってくる可能性はあるからさ。
確かにね。確かに、うん。はい。ですね。
なるほど。
お父さんはなんか見ました、最近。
やっぱ家にいるといろいろ見はするんですけど、
あ、
なんか印象に残ったやつが、ちょっと前なんやけど、あの、NHK のさ、ドキュメンタリーシリーズで、出生前診断を扱ったドキュメンタリーがやってたんですよ。それ見たんやけど、もう、それの印象が強すぎて。それは良かったです
ね。あ、本当ですか。なんかあんま出生前診断のそういう特集って、やるのかな、テレビで。その
いや、せやね。なんか、ね、そのニュースとかでの枠でさ、最近増えてますよとか、まあ、実際その受ける人がどんな気持ちで受けてるかとかっていう、その、ダイジェスト的なのって、結構あるんやけど。
あ、そうなんや。ちょっとニュースも見てないから分かんない。
ただなんかその、ぐっとその一組の、あ、今回一組のそのカップルに焦点を当てた、あの番組やったんやけど、なんかそこに入り込んで、なんか深い話をするみたいなのがあんまりなくて。
確かになんかちょっとタブー視されてる感あるもんね。
みんな多分こそこそっと、する、してる。まあ、でも母数はもう、あの、どんどん増えてってるような感じなんやけど、実際私も今、あの、子供を産んだものの、最初出生前診断をして、で、それも周りに全然言わず、まあ、聞かれたら言うけど。
あんまでも聞くことないもんね。出生前診断 したって。
ただ、なんかやっぱり最近その、なんやろな、これから産む子とかは特に、あれってしたみたいなこと
を、
こそこそってなんかあった時とかに聞いてきたりしたから、まあ、そりゃ気になるよなっていう感じではあったんやけど。
気になる。よくわかんなかったしな、あれ。説明受けてもなんか。
ああ、そやな。多分、35歳以上の、あの、妊婦さんは、
あ、そう、推奨されるんだよね。
受けなさいね、みたいなことを、クリニック、検診の時に言われたりする。
そう。
んやけど、我々、その、20代後半とか30代前半で産むってなった時に受けるかどうかって結構自己判断で。
しかもなんかさ、病院、うちの病院がそうだったのかもしれへんやけど、なんか、 もう35歳以下だから受けないよねみたいな。
ああ、はいはい。
漢字前提で言われて、なんか書類だけ渡されて、あんま詳しい説明なかったから。
あ、でもなんかクリニックによって本当にそういうのダメなんですよね、
うん、
みたいな。
うん、
受ける人どうかと思いますよ、みたいなお医者さんもいる。
いるよね。
いると思う。
受けといた方がいいみたいな感じってあんまりなんか、ない、ないよね。そう。だからなんか余計わからんかった。え、どうしたらいいんだろう、これみたいな。
だからなんかそれ専門のクリニックに行ったな、
うんうん、
その自分が通ってるとこじゃなくて、で通ってるところにも言わなかったな。
あ、外で受けますみたいな。
そうそうそう、別にその紹介状があるとか、そのなんか連携するとかっていうもんでもないから、
うんうん、確かに確かに。
まあ問題があったらさ、さすがに言うけど、
うんうんうん、
その検査結果にでなんか遺伝子に異常が見つかりましたとかなったら言うけど、
うんうんうんうん、
じゃなかったらもう他で勝手に受けて、
そうだよね、別にね、
みたいな感じ、
うんうん、
でその番組の内容がさ、
うん、
夫側が50代やったかな、
うん、
で奥さんがギリギリ40代のカップル で、
うんうんうんうん、
で2人目を妊娠したけど、
うんうん、
その子がもしかしてあの遺伝子に異常があるかもしれませんみたいなことを検診で言われて、
うんうんうん、
だから出生前診断を受けることになったんですっていうところから始まって、
うんうん
うん、でその旦那さんがさびっくりやねんけど、
うん、
その出生前診断受ける前に、
うん、
こういう状況で、だから今後僕たちその夫婦の様子を番組にしてくれませんかみたいなことを NHK に言いに来んねやんか。でその、
うん、
男の人はもともとテレビ関係の仕事してる人で、あ、そういうつながりもあったからこそなんやけど、
なるほど、
まずそれにびっくりして、
え、それすごいね、
すごい、奥さんどう思ってんのやろとか思ったんやけど、
もうでも何事もコンテンツにするっていうのが染みついてるのかな。
いや、そうなんやろうなと思って。で、まあ、その理由としてはやっぱり、そういう出生前診断を受ける人が増えてるとかってことを、
うんうんうん、
多分、皆さんそんな広く知らないと思うんですよね、
うんうんうん、
みたいな話から、
うんうんうん、
まあ、番組してくださいっていう、提案というか、
うんうん、
相談やったんやけど、で、まあ、出生前診断受けて、で、やっぱりダウン症をやってん。ほぼ確実に。ほんで、産む産まないの判断を、
うん、
その人は結構体の、状態とかもあって16週やったかな、妊娠16週までに決めてくださいみたいなことを言われるのよ。普通だったら22週ぐらいまで期限があって、まあ、1ヶ月ぐらい違うから、うん、その検査を受けてからそんなない、
そうよ、だって発覚したのがまず9週とか、7週から9週だとしたらそうよね。
そうそう。
きついな。
うん、で、その、大半はその悩んでる期間の話。
はいはいはい、はい。
でも そこがすごくて、やっぱりその、命の話やからさ、
うん、
そもそもその正解がないやん。
うんうんうんうん、
どっちが、を選んだから、いいっていうもんでもないんやけど、
うんうんうん、
なんか一応さ、まあ、あらゆる手を使ってさ、うん、その産むかどうか悩んでる人向けに実際にダウン症の子を育ててる親とか、
はいはいはいはい、
で中絶したっていう夫婦とかに、
うんうんうん、
話を聞けるっていう、
うんうんうんうん、
なんかそういう取り組みみたいなのもあるらしくて、
うんうんうん、
なんかそういうのを使ってみたりとか、まあ夫婦で話し合ったりとかするんやけど、
うんうん、
なんかその奥さんはやっぱり全然もう取り繕わずに、
うん、
あ、この人は多分中絶諦めたいんだろうなっていう感じがするのよ。自分のさ長男もそもそももうすでにいて、
うんうんうん、
その子はもう正常の障害を持ってない子やねんけど、
うんうんうんうん、
その 今度将来とかを考えたら、まあ、自分の負担、まあ、夫婦の負担もそうやし、
うんうんうん、
まあ、自分たちが死んでしまった後どうなるのかとかそういうことを考え、うんうんうんうん、現実的に考えて無理じゃないですかってなってる
ん
やけど、
うん
うんうん、旦那さん側は結構前向きで、
へ
ー、それはあの、まあ、50代でできた子供っていうのがやっぱりもともとなんか不妊治療とかもしてたから、
あ、なるほどね、
そこにかける思いみたいなのもやっぱりあって、
うんうんうん、
縁なのではみたいな気持ちもあって、そこでさすごい対立してさ、
うんうんうん、
であの挙句の果てに喧嘩してなんか家出するみたいなことになったりすんねんけど、
お
まあでもそら悩むやろうなっていう、うんうんうん、感じなんやけど、なんかこの見てる視聴者側からするとさ、まあ、見てる人のその環境というか立場によるかもしれんねんけど、
うんうん、
結構やっぱり奥さん側の気持ちに寄り添ってしまうというか、実際その産むのも奥さんやし、
そうだね、
子育ての中心になってるのもおそらく奥さ
ん
だろうってなった時に、
うん、
そのすごい元気なさ、
あ
の、何て言うの、楽しそうに遊んでるそのお兄ちゃんの姿とか見てるとさ、って思うんやけど、
うんうん
うん、でもなんか見てるうちにあの旦那さん側が言ってることが、
うん、
なんかすごい旦那さんのその自分勝手な思いなのかっていうと別にそういうわけでもないような気もして、なんかそのさっきも言ったけどさ、テレビマンとしてのさ、そのパブリックの目が、視点がある人なのよ、
うんうんうん、
だからその一家庭においてはその子育てがでも大変じゃないですかとか、
うんうん、
その現実的な問題はあるんやけど、
うんうん、
そんなことを言ってたら社会が変わっていかないじゃないみたいなことを多分根底では思ってて、そこがその奥さんのその価値観と大きくずれてるところっぽい感じがしたんやんか、
うんうん
うん、見てた私としては、
うんうんうん、
でなんかそこのなんか考えもなんか確かになと思って、その出生前診断をさ受ける人たちってまあ大体あの遺伝子に異常があった時6、7割ぐらい中絶するらしいんやけど、
あ、そんな高いんや、
そやね、でもそれほぼありきで受けてる人たちが多い、
あ、なるほどね、確かに確かに、もうそれだったら知らない方がいいかもしれないもんね、
あ、そうそうそう
そう、って思う人もいるよね、
てる人は、
うんうんうん、確かに
多分受けへんと思うんやけど、
確かに、
からその普通の子を産んで育てたいっていう気持ちがめちゃくちゃ強いのがさ、わ、
うんうん、
かるけど、でもそれだとその多様性がなんか求められるこの社会的な意味を考えると、
うんうん、
よりなんかその障害の人が生きづらい社会のままになってしまうよなっていうのもなんか社会人として分かるなっていう、
確かにこう問題提起というかしてる旦那さん側の目線も、
そうそうそう、まあ、実際自分が妊娠しててつわりとかもあってもうなんか期限も決まっててとかってなった時にその考えまでいけるかなっていうのはちょっとむずいんやけど、
やっぱ社会のことを考えるよりか自分優先になるよね、
いやそうやね、
しなんか、
その
うんうん、
番組を作ってくれって言ったのも、
うん、
まあ、最終的にその妻も多分その辺の意義を共感して
産
んでくれるだろうっていう、
うんうん
うん、ごめん息子がすごい発声の練習をしてるんですけど、
すんごいなんかクレーム入ってる、ブワーって
そう、唾を吐くって
必殺やね、奥義やね、
なんだっけ何話したっけ、
テレビ番組を作る、
そうそうそうそう、うん、番組を作ってくれって言ったのも、うん、その辺 をそのお互いに納得した上で最終的に産むっていう判断をして、
うんうんうん、
幸せな新しい形の家族みたいなのを見せて、
うんうんうん、
その日本全体としてこういう生き方も認めないといけないんじゃないですかみたいなメッセージを残して終わるみたいな構成のなんていうのが見えてたんじゃないかなっていう。
あ、
男性側は、
ね、男性側ね、うんうんうんうんうんうん。
でも奥さんは、うん、じゃなくてもいやいやもうちょっと中絶しか考えられませんみたいな感じなのよ。でなんかそのあとすごいなと思ったのが、
うん、
あの実際にダウン症の子を育ててるお母さんとかとその対話オンラインであの話してた時に、
うんうんうん、
その番組ディレクターからどうでしたみたいな、
うんうんうん、
聞かれた時になんかすごい こんなこと言うとその人間として良くないというか、
うん、
まあ悪魔みたいに思われるかもしれないけど、
うんうん、
そのダウン症の子って大体さ、顔つきとかがあの、うん、似てるやんか、
うんうんうんうん、
その自分にも夫にも似てない子供、その同じ障害を持った子たちが、
うん、
まあ、似たような顔つきをしてて、
うん、
その子を私は愛せるだろうかみたいなことを言うんやけど、
うんうんうん、
それテレビで言うのすげえなと思って。
確かに
みんなさ
確かに、
どっかで多分思ってるやん。うん、思ってるからこそ、うん、多分出生前診断受ける人は受けると思うねんけど。
うんうんうんうん、
なんかそれをね、なんか口に出して言うっていうのが。
確かに。なんかみんな、この子は愛せるのかってこう、まるっと言うところを、
そうそうそう、
ちゃんと、容姿も踏まえてどうなのかっていう、具体的な言い上げるのは、結構勇者ではあるよね。
すごいなんか追い詰められてんねやろうなっていう、奥さんもすごいいい人でさ、すごい真面目な、あの素晴らしい人なんやけど、
うんうんうん、
でもなんかだからこそすごい悩んでんねやろうなみたいな感じの話で、まあでも結局産むのよ、うん、中絶せずに。
そうなんや。
で番組の終わりは、その子ももう その産みますって決めたのももう何年も前の話やから、その子がもう3歳ぐらいになってんのかな、でその4人家族になって一緒に遊んでる、
うん
うん、映像で終わるんやけど、
うんうんうん、
なんかその奥さんがさその中絶に傾いてたのをそのいや産みますわって決めてたのもさ、
うんうん、
なんかこうふとあの4人家族のイメージみたいなの自分がなんか無意識にしてることに気づいたことで、
あ、奥さんがね、
あ、そうそうそう、意外に4人家族になることをそんななんかものすごいマイナスに感じてる捉えてるわけでもないんだ自分って気づくっていう
のが
あるんやけど、なんか結局こういうことなんかもなーってなってね、なんかその正しいかどうかわからへんことってさ、
うんうんうんうん、
なんか自分がその悩み抜いて納得するどこかで着地するっていうのさ、こうなんか探すというかそこでもうなんかせやな納得して完結させるしかないんやなって思って。
確かにね、その独自のね、その自分に、
あ、そうそうそう、
納得するようなね、
そうそう、
理由みたいな、
ね、なんかその
確かに確かに、
まあ旦那さんの意見もありつつも、うんうん、まあ最終的に自分が本当にそれでいいんだ、うんうん、こっちを選んでよかったんだっていう着地点を見つけるっていうまでのそのなんかもうストーリーがすごかった、
ね、すごいね。
やっぱそう考えさせられる回でした、
ね。テレビにそれをするってやっぱすごいね。
いや、すごいな。なんか、その最終的に中絶選んでたとしてもさ、
うん、
まあ叩かれるしさ、
うんうん。そのプロセスとね、本音も叩かれる可能性だってあるし、そうそうそう、残るしね、ものが。
そうやね。
それってどうなんだっていう気持ちもあるしね。
そうやね。で、まあ、最終的にお二人とも、まあ、納得して生まれたんですけど、
うんうん
うん、でもさ、うん、じゃあお兄ちゃんは、まだその自我がそんなに芽生えてない中で、
うん、あ、ちっちゃい。
例えば。うん、まあ、5歳とか。
ああ。分かってるようでまだ分かってない。
そうそうそう。うん、高校生になったらどうなんだとか、なんか、成人したらどうなんだとかっていう、なんていうの、ちょっとこう、不安に思ってしまうところもやっぱりさ、残るや
ん。うんうんうんうんうん。
から、まあなんか、よかったね、ハッピーエンドだねっていうもんでもないんやけどさ。
ハッピーエンドはもう本当にエンドの時しかわかんないよね。
そう。でもそれもその、普通に子育てしてても、なんか病気になったり、交通事故で死んじゃったり、まあなんかいろんなリスクはあるにはあるんだけどな、うんうんうん、でもやっぱりいろいろ考えちゃうよなとか、なんか。
いや、なんか、私、うちも二人いるからさ、奥さんの気持ちはちょっとさ、わかるところもあるかもと思った、今。その、
いや、そうよな。
やっぱ今生きてるこの子と、今、目の前にいないお腹の子だったら、どっち優先するってやっぱり、今目の前にいる子だからね。
そうよな。なんかその子もさ、
うん、
なんか手離れしてるぐらいやったらさ、もしかしてまたちょっと考え方違うかもしれんけど、
うんうん、
何もまだ分かってない状態。
うんうん、いや、そうよな。し、なんかよくさ、最近ネットで見るくない？兄弟児みたいな。
ああ、はいはいはい。
兄弟児って読むのかな？兄弟児？うん。
なんか見るね。
そう。適切な言葉なのかちょっとよくわかんないけど。
はいはい。
すごい苦労された兄弟の方の意見を、うんうん、見せると簡単にはちょっと。
そうなんだよな。
うん、もうとは思えないよね。
でもなんかその、マイナス、な気持ちになっちゃうのがさ、
うんうん、
やっぱりその育てにくいっていうイメージがやっぱりあるからなんやろうなと思って、
うんうんうん、
その支援がさ、ものすごい行き届いてるわけじゃ多分ないんやろうなって思うと、
うんうんうん
うん、やっぱそこがもっと充実してたら変わるんかもなとか。
確かに。いや、どうなんやろうね。
だから、その、旦那さんが言ってる、その、なんていうの、そういう人も、なんか多様性のうちの一つとして受け入れていかないとダメじゃないですか、変わっていかないじゃないですかって言ってんのも、
うんうんうんうん、
こういう人がいないと、確かに今のまんまなんだろうなっていう、中絶し続ける人が、まあ、増えるだろうなっていう、
うんうんうんうん、
感じはするけど、まあ、なんかやっぱり今のことを考えてしまうなって思っちゃいます。
そうやね。なんかさ、その弱者に対して優しくなるにはまずさ、自分たちがさ、
うん、
なんか満足した生活じゃないとさ、厳しいやん。
いや、そうだよなぁ。
ってなると、
そう。余裕がないと。
そう、厳しいよな。なんかその、福祉施設を増やすとか、なんかその、ケアサービスを増やすみたいな簡単なことではない気がするのよなぁ。今その、そもそも子供を産むだけでもさ、よく思わない人たちもいるからさ。
いや、そうよなぁ。むずいよなぁ、なんか。まあ、綺麗事な部分もやっぱりあるよなって見てて思ったりもしたけど。
なんか。
まあでもなんか。
そうだよね。だって、納税でき、大きくなっても納税できない可能性もあるってことだもんね。その時に社会が手を差し伸べれるほど、余裕がないと厳しいよね。
もうなんかもうそういう生産能力が通常レベルにしか ない、通常レベルにある人しか認めませんみたいな社会になりつつあるっていうのがなかなか怖いなとは思う。
怖い。でもさ、なんか、その一方でさ、発達障害とか、そっちが増えてるっていう、うん、その、ダウン症はわかんないけど。
ああ、はいはい、確かに。
ADHD とか？
うんうん。
なんかよりどうなる、そのあたりの頃はどうなるんやろうねっていう感じじゃない？その、出生前じゃわかんないやん。
ああ、確かに確かに。
そう。
でもなんか、どうなる、うん、レベルにもよるんかもしれんけど、特性として、付き合っていくみたいなのが基本スタンスなのかな。
なんか今そんな感じでこう受け入れようみたいな感じをね、うん、特性をなんかみんなに知ってもらってみたいな。
あまりにも数が多いような気がするしな。
なんかそれは個人的にもすごい気になる。なんでなんだろうね。
あでも。なんていうの、診断してない人もさ、
うんうんうん、
1世代前までは全然いるわけだから、
うんうんうん、
なんか絶対数が増えてんのかっていうとちょっと謎やけど。
謎よね。でもなんかこうさ、学校によったらさ、一クラスできるほどさ、
うん、
そういう子が多いっていうのもよく言うやん。
うん、うん、確かに、まあ、うん、話によう聞くよ
ね。そう、どう、なんか実態、はどうなんやろうね。数字が出てるのかな。
なんかそういう言葉だけ先に出てさ、まあ、診断もされるしさ、
うんうんうん、
なんかじゃあ その子に対してなんか適正な、なんていうの、教育の方法とかってどういうことなんでしょうかみたいなところまでは、なんかなかなかまだ行き届いてないような気がする。
うんうんうん、確かに。
その辺もなんか、あ、そうなのね。まあそういうこともあるよね、ぐらいの、生きやすさだったら、親御さん側もそんなシビアに考えんでも、捉えんでも、
いや、そうよね。
いいかもしれんけどな。まあでも震えちゃうよな、子育てしてたらどうしても。
やっぱさ、なんかさ、不安というか、もし子供がそうだったらみたいなのって、結構いろんな場面で思うよね。その、まあそうなったらなったでもちろん、なんかしっかり向き合おうとは思うけど、なる前はやっぱり不安が、
うん、いちいち調べちゃうしな。
調べるね。なんか
でもそれもやっぱり、うん、生きづらくなっちゃうだろうなとか、育てにくくなっちゃうだろうなっていう心配がやっぱりあるんだろうな、
うんうんうん、いやそうよね。
なんか日本の社会の中でさ、
実際さ、自分はさ、まあ、そういう気質あんまりないのかなと思うけど、それでも生きづらいもんね。
なんか、そうやな。まあ、自分がどうかは診断しないかわからんけど。
わかんないけど。うん、
でもなんか、大内障なりあるんかなっていう気もしないでもないような気もする
な。まあ確かに。特性と個性ってじゃあ何なんだっていうね。
うん。
話だしね。
なんかそれが面白いとかいいところだよねってなる人も、うんうん、まあ少なからずいるんだろうなとは思う。
なんかでもそのレベルだったらいいけどさ、その日常生活に支障が出るとかいうレベルになってくると話は変わるだろうね。誰かが補助しとかないといけないとか、
うん、あるね。
でなんか結局金で解決ってなりそうや。
うん、確かに。
それがでもできる家庭とできない家庭がいるだろうし
ね。まあでもなんか日々消耗されてしまう部分はあるだろう
ね。うん、
まあでもなんかいろいろ考えさせられるドキュメンタリーだなって
思ったな。いや確かに確かに。すごい NHK しかできないだろうね今。
いや思ったな。
そういう番組は。
番組にしてくださいって言いに来た旦那さんがやっぱなんかすげえなと思ったね。その感覚が。
感覚が。すごい。ちょっと一般人にはわかんないね。
私が奥さんやったら、はぁってなりそうな気がするけどな。
私も言うと。
いや、そうや。なんか、ちょっとでもそこに自分の決断を左右されるようなことがあるなら、ちょっと嫌ですってなりそうな気がするよな。
社会を変えるのは別に私じゃなくていいじゃないって思っちゃいそう。
まあ実際思っちゃうだろうな。
いやでもやっぱ子供かな、その上の子のこと思っちゃうかな。
せやな、だからなんか、まあ一旦そこで終わったけど、その後どういうふうに、まあいろんな苦労があるんだろうなとは。思うな。
いやーでも確かにな。どんな放送内容でも子供、上の子は苦しむ気がするな。けど、それも分かった上できっとね、コンテンツにしてくれたっていうのは素晴らしいことだね。
うん。いや、でも面白かったですね。
うん、なるほど。
はい。
いいですね。なんか何、はい、最近見たコンテンツと言いながら、両方ともあの、結果子供のことを見ていたっていうね。
あ、確かに。
系の。
せやな。確かに。
そのホストとかじゃなかったね、今回ね。
見るものの振り幅が。
確かに。
すごいな。
ですね。まあ、また、はい、あの、ちょっと定期的にコンテンツの話はお話ししたいなと思います。ということで、アラサー女のひねくれ会議ではレターを募集しています。自分でひね冷たいな、ひねてくれてるななど、人に言うほどでもない話をぜひお送りください。感想コメントもお待ちしております。ということでまた次回もお楽しみに。